こんばんは。今日は黙示録の4章ですね。まあ後でもお話ししますけども、黙示録の黙示録は3つに分けて分けられて、考えられています。分けられているとね。でその今日から学ぶこの4章っていうのは、一番最後の3つ目の、セクションですね。です。まあ、22章までちょっと長いというか、22章ある中の4章から22章っていうのは、まあ、長いセクションですけども、その最後、これから先何が起こるのかということを、ヨハネを通してイエス・キリストが明らかにしてくださったことを、まあ、一緒に学んでいくということになります。エキサイティングでもあり、ちょっと怖いというか、まあ、怖くはないんですけどね、そういう感じですかねでは、早速学びたいので一言祈ります。天のお父さん、今日からこの黙示録の4章に終わりの日に向かってあなたが計画しておられること、考えておられることを、明らかにしてくださるその最初の章となります。どうかここに書いてある事柄を理解することができますように、そしてあなたが私たちに語って伝えたいと思っておられること、知ってほしいと願っておられること、理解してほしい、それを生活の真ん中で思い起こしてほしいと願っておられることを、はっきりと、捉えることができるように、私たちそれぞれにあなたが与えてくださっている聖霊を強めて、聖霊の力によって、聖霊の助けによって、この箇所、このテキストを理解していけますように助けてください。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与えてください。言葉を与えてください。知恵を与えてください。分かりやすく、簡潔に、また余すところなく語ることができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。黙示録の4章です。まずは1節と、2節の全般をお読みします。黙示録の4章、1節。その後、私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。ここまでです。その後、ヨハネが見たものです。でその後っていうのは、ギリシャ語だとメタタウタっていうふうにな言葉が使われています。別にギリシャ語の発音とかがわからないですし、でカタカナで言えばメタタウタなんでしょうけどそれは重要じゃないです。何が重要かっていうと、このその後というの言葉が重要です。黙示録の1章の19節、そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せというふうにイエス・キリストがヨハネに対して語ってるんですけども、でこの後に起こることというのがメタタウタです。同じ言葉が使われているんですよ。なので、あなたの見たこと、実際にそのイエス・キリストを前にして、そのキリスト、どのような方だったのかということが一章について書かれているわけですよね。そこで何があったのか。で、今あることっていうのは、その2章と3章を使って、ヨハネが生きているときに、存在してたその教会に対して、教会の御使い、もしくは牧師や長老たちに対して、御言葉が、その手紙が、言葉が語られました。でもその7つの教会というのは、その、7っていうのは完全数ですから、歴史的に見ても、いろんなその教会像に当てはまるということで、私たち2章と3章を学んできました。でこの後に起こることを書き記せと。だこの後に起こることっていうのは、その教会時代が終わって、7つの教会の、だから教会の時代が終わって、それから後に起こること、メタタウタについて書き記しなさいと。で、4章の書き始めっていうのは、その後です。メタタウタです。で、ここに登れ、この後、必ず起こることをあなたに示そう。この後っていうのも、メタタウタです。だから、文脈を押さえて読むのであれば、これから後起こることを書き記しなさいといった、これから後起こることというのは4章以降の事柄だということがわかりますね。 で、これから後に起こることですから、まあ、ヨハネが生きてたのは、もちろん西暦というか、その紀元前1世紀。ごめんなさい。紀元1世紀。前じゃなくて、紀元1世紀の話です。だから、まあ、ヨハネが90歳、100歳ぐらいまで生きたのであれば、だいたい、西暦90年とか、西暦100年とか、そういう感じでしょう。で、その後ですから、だから現代よりも前ということだってあり得るわけですよね。ヨハネが見てる後だから西暦200年とか西暦300年で起こってもいいわけじゃないですか。なのでその現代よりも今私たちが生きているこの時代よりも前にもうすでに起こったという人たちもいます。でもこの4章以降に書かれている事柄を全て何ていうんですかね、比喩的に見ればそのまま起こるっていう、その、ここに書いてある事柄全部そのまま起こるというふうに取らないで、これは比喩なんだって。幻だから、これはこういう意味で、これはああいう意味で、これはこういう、この国を表して、これはこういう疫病を表して、これはこうだって言って、そのいろんなその解釈を加えて、比喩的な表現として捉えて、比喩的な表現として捉えた人の解釈を加えるんであれば、それは、まあ、そう言うんだったらそうかもねという。その人の解釈の通りに読めなくはないというか。だけど、黙示録というのは、その隠されたものが明らかになっていくものじゃないですか。だから、このまんま、書いてあるまんま起こるはずだし、すべての人が、ある一人の人とか、ある特定のグループとかが、とかだけが、正しいこの解釈の仕方を知っているような、比喩的な表現ではないと、個人的には思います。じゃあ、レバレーションっていう、その、黙示っていうふうな言葉を使わなきゃいいじゃないですか。なんていうか、神秘的な、神秘の本みたいな。隠された真実の本みたいな。それでいいじゃないですか、別に。でも、あえて黙示なわけじゃないですか。あえて、レバレーション。明らかにされていくもの、覆いが取り除けられるもの、除幕式みたいな。そういう、その言葉が本の、タイトルとして使われているので、まあ、個人的には、またカルバリチャペル的には、ここに書いてある事柄がそのまま起こるとそのように理解しています。そしてその書かれていることをそのまま理解してそのまま当てはめて考えていくんであれば、当てはめるというかそのまま考えていくんであれば、まだ現実していない事柄、まだその実現していない事柄だというふうに理解することができます。だから、ヨハネより先の時代ですから、私たちが生きている時代ももちろん先の時代として含まれるし、これからまだ起きてない、これから先のことだって、ヨハネの時代から先のこととして言われるのに当然悪くないですね。そんな2000年も経ってるのにって言っても、そんな人間の感覚での2000年じゃないですか。神にとっては1000年は1日のようじゃないですか。1日は1000年のようだって。だ永遠という世界であったり、またその神にはこの時間軸っていうのは存在しないんですよ。私たちはその点としてしか存在できないから、永遠に存在している存在じゃないから、だから、この千年とか一年とかっていうふうにやると、一日が24時間で、1時間が60分で、1分が60秒でって、そういうその感覚というか、そうでしか捉えられないじゃないですか。私がこれから5分後に水を飲みます。水を飲みます。で、5分後に水を飲むっていうのは今からすると未来の話じゃないですか。でもそれを飲んじゃったらもう過去になるんですよ。で、それで水を飲みますってことは言えなくなってくるんですよ。もう過去のことになってくるから。で、将来のことじゃなくなるんですよ。でも神にとってはその点っていうのは点で存在してるわけじゃなくて、もう最初から最後まで全部俯瞰して見ることのできる方だから、その時間というその軸にとらわれないんですよ。すべてが過去であり、すべてが現在であり、すべてが未来なわけですよ。だから神からすれば、その2000年後であろうと、将来のことであり、現在のことであり、またその過去のことだったりするんですよ。だから、そのすぐに来るって言ったら、なんですぐに来ないんだとかっても、その神のその感覚というか、神の理解している時間軸での、時間の捉え方というのはすぐだから。起こったら、もう、ノンストップで起こるというような、そのような、そのすぐにだから。 だから私たちのその時間の概念というのをここに当てはめるというのはちょっと違いますね。そういう意味ではメタタウタ、それが言いたかっただけです。だいぶ膨らませてしまった。でそこでヨハネが聞いたのは、先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえたあの初めの声が言ったというふうに言ってます。でラッパのような声ですけども、その先に語ったあの初めの声、一章の10節と11節を見てみると、一章というのはヨハネですよ、ヨハネの、ごめんなさい、ヨハネの黙示録の一章の10節と11節。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スルミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。でこの声の主というのはイエス・キリストですよね、当然。だあの初めの声、イエス・キリストの声で、登ってきなさいと、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。でその声が聞こえてきたんですよ。イエス・キリストの声はラッパのような声だったって。だからもうクリアですよ。誰でも聞こえるようなはっきりとした大きな声ですよ。第一テサロニケ4章。第一テサロニケの4章。テサロニケはテモテの前ですね。フィリピの後。第一テサロニケの4章。16節と17節。敬虚の話です。第一テサロニケ4章。16節と17節。第一テサロニケ4章。16節と17節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、これがラプチャー、ラプタスっていう、ラテン語ですね、はい、景況という言葉の意味です。一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。だから景況の時にもラッパの音のような声が聞こえるんですよ。イエス・キリストがおっしゃってくださるわけじゃないですか。なんて言うんでしょうね、ヨハネに語ったともしかしたら同じかもしれないですよ。ここに登ってきなさいって。でこのその後なんですよ。その後というのは、黙示録の2章と3章、その教会について書き送って、それから後ですよ。今起こっていることのその後ですよ。今あることの後。だから教会の時代が終わる時が来ます。異邦人の完成なる時が来ます。で、その時にイエス・キリストが戻ってこられるんですよ。いつになるかは分からないけども、必ず来るんですよ。これから先。ある人たちはイエス・キリストも戻って来られたとか言うけども、そんなラッパの響きのような、神のラッパの響きのような、誰でも聞こえるような声であれば、なんで一部の人しか聞こえないんだって話ですよ。みんな聞こえるはずですよ。だから、教会の時代が終わると、景況が起こるというか、景況の時に、景況になるから、教会の時代が終わる。どっちも言えるかもしれないです。教会が全部引き上げられるから、イエス・キリストのもとに景況されるので。観難時代の前に、景況があるということを信じる立場としては、私たちの立場としては、もうこの順番も大切なんですよ。教会の時代があって、それからここに登ってきなさいというラッパの響きのような声があって、で、それでこれから起こることを教えてくれるわけじゃないですか。で、これから起こることっていうのは五章以降というのは、その、7年間の観難が始まるんですよ。大観難が。で地上に住んでいる人たちに対する裁きが下されるんですよ。神のキリストの裁きが。だからそこから免れることはできるわけですよ。イエス・キリストのことを信じていれば。もう先に死んでいたとしても、その時生きているにしても、敬虔で引き上げられるわけだから。御霊に感じたと。英語だと、I was in the spirit。私はその霊にあったって。一章の十節で私は主の日に御霊に感じっていうのも同じ言葉ですね。I was in the spirit。 その霊においてですよ。その自分がその霊に、なんていうんですかね、一体になってるというか、その霊に感じたんですよ。で、ここに登りなさいと言ったところは、イエス・キリストがおられるところですよ。イエス・キリストがおられるところはどこかというと、天ですよ。イエス・キリストがおられるところ、天には肉体がそのまま入ることができないんですよ。ヨハネの黙示録というのは、あるところでその幻かもしれないですよ。でも幻だったとしてもですよ。肉体で入ることができないんですよ。実際に天に引き上げられたかもしれないし、実際の天をヨハネは見てきたかもしれないし、幻としてね、書き記すけども、でも肉体は入れないんですよ。その時ヨハネの肉体がどうなってたか分かんないですよ。そこに存在してたのか、気失ってる人みたいにパタンってなってたのか分からないですよ。でも霊に感じたって、 I was in the spirit、 霊にあったって、私は霊において引き上げられてるんですよ。第二コリントの12章、第二コリントの12章1節と、いや、まあ1節から4節、ペテロも、ごめんなさい、パウロも同じような経験をしてます。第二コリントの12章1節から4節、第二コリント12章を1節から4節、無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。まあ、これは多くの人が言うのは、これはパウロ自身だというふうに言われています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。パウロは石打ちになったんですよね。で、それで、おそらくその時の経験だろうと。そういうふうに多くの人が言っています。だからもう、パウロ自身もわかんないんですよ。それが霊だけだったのか、肉体がどこ行ってたのか、どうなってたかわかんないんですよ。だから、肉体がこうに違いないということを語るのは意味ないことですね。わかんないから。でもいずれにしても、その天に入るには、私たちのこの肉の破片があってもダメなんですよ。肉っていうのはどこまで行っても腐ってるから、イエス・キリストが今おられるところというのは、また私たちがこれから行こうとしているところというのは、そのぐらい、なんていうんですか、清くて、もう一点の陰りも曇りも闇もないんですよ。何の罪もないんですよ。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださって、それを信じる信仰によって私たちは神から正しい義と認められてるんですよ。見舞いで清く傷のないものとして神は見てくださるんですよ。そんな超清潔な、超清い、そんなイエス・キリストのおられるところに私たちは行けるんですよ。神の前に清くあろうって、神の前に正しくあろうって、神の前にそのもうシミもない、傷のないものとなろうって頑張ってる人、超頑張らないと。どんだけ清くないとそこに行けないかですよ。そこに行くんですよ。いや、ありがたいですよね。イエス・キリストが十字架で流してくださったその血によって、私はそこに立つのに、神の御前にイエス・キリストのこの御座の前に立つのに、ふさわしいものとされてるんですよ。イエス・キリストがおられるところはこういうところですよ。それなのに私たちは立てるんですよ、その前に。とことん諦めた方がいいですよね、本当に自分にね。思い出すといいですよね。どこに行こうとしてるかって。いや、この世的なね、もし、なんだろう、日本だったら天皇陛下が、わかんないですけど、なんでか知らないけど、僕をね、なんか、呼んでくれたとしたら、お正月とか呼んでくれるじゃないですか、有名人とか。自分の持ってる一番いい服で、一番いい格好していきますよ。きっと、その時には、行く前にヤングで髪切ってもらうと思いますけど。それ、人だったとしてもそうなわけじゃないですか。神の前にじゃあどんな頑張りを持って、どんな清さを持って立とうというのかって話じゃないですか。もう役に立たないんですよ。 ね、天皇陛下の前に立つということも、日本人として、なんていうのかな、誇りというか、なんかその人を天皇を神としてるわけじゃないし、なんか必要以上になんか神格化することも全然しないですけど、でもそのリスペクトする対象なわけじゃないですか。だけど神の前ですよ。この世のね、偉い人たちの前に立つんだったら何とかなるかもしれんけど、神の前に立つなんてありえない話ですよ。私の努力によって立てるなんてありえない話ですよ。だけど立てるんですよ。私の頑張りによらないからです。私の力によらないからです。イエス・キリストが十字架で流してくださった、私のために犠牲を払ってくださったその命によって、その血によって、私が清められるからです。だから立てるんですよ。二節の後半から、八節まで、少し長いですけど、少しずつ読んでいきますね。で、天ではどのようなものがあるのか、どのようなそのものがいるのか、その天の様子です。二節の途中からいきます。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は壁玉や赤目能のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。イメージできますかね。天に行ったら、まず何が目につくんですか。一つの御座なんですよ。いや、相当すごいものがいっぱいあると思いますよ。天には。真珠の門とか、金の道路とか、ものすごいいろんなものがあると思いますよ。目を見張るような。でも一番最初に目につくのは、御座なんですよ。そこに座っておられる方、イエス・キリストなんですよ。その御座には、御座についている方は、壁玉や赤目ののように見えた。ここ開かないですけど、出エジプト記の28章。出エジプト記の28章。17節から20節。17節から20節。出エジプト記の20章。ごめんなさい、28章。17節から20節。大祭司が、この胸当てっていう、このエポデっていうのがあって、そこに12の、石があるんですよ。まあ、宝石というか。で、これ最初この一番最初にルベンに当てはめられてるものですけど、赤目能なんですよ。で、そこから2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、一番最後の、なんだ、エフライムじゃなくて、いや、あれ?やばい。ぶっ飛んでしまった。ベニヤミンです。すいません。ベニヤミンに当てがわれてる、壁玉なんですよ。だから何なのかっていうことは分からないですけど、でもいずれにしても、その壁玉とか赤目のように見えたと。もしかしたら、そのすべての人とか、神の民とか、それを表してるかもしれないですけども、これはその壁玉や赤目のように見えたわけだから、そのイエス・キリストの姿というか、その御座の上に座っておられる方、座しておられる方は、そのもう栄光が輝いていて、もしそれを言い表すことができるんだったら、その宝石のような、輝きだと。エゼキエルの一章。エゼキエルさんも、この天を見てるんですよ。エゼキエルの一章の26節から28節。彼は頭の上、大空の遥か上の方に、サファイアのような何か王座に似たようなものがあり、その王座に似たようなものの遥か上には、人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と、見えるところから上の方はその中と、周りとが聖堂のように輝き火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。とにかく光ってるんですよ。キラキラしてるんですよ。で、黙示録の22章、5節を読んでみると、新しい、その、都、また新しい天と地かな?新しい都ですね。すいません。22章の5節。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。 だからその神がまたイエス・キリストがそこにおられて、その栄光が輝いているので、もう太陽とかいらないんですよ。灯火の火もいらないんですよ。ずっと明るいんですよ。影なんかできないんですよ。それくらいそのまばゆいばかりのその輝きがあるわけです。この方の前に立つんですよ。どの面下げてこの面でいいんですよ。イエス・キリストの皆のゆえにそこに立てるわけだから、この不完全で弱くて失敗してる私でいいんですよ。そこにイエス・キリストがそんな私でさえも愛してくださっていて、イエス・キリストのその命がかけられていて、また父なる神はそのイエス・キリストのゆえに私を正しいものと見てくださるというその信仰があれば、私はこの光り輝く御座に座っておられる方の前に立つことができるんですよ。そして正しいものって、私の愛するものって、高価で尊いものって、そう言ってくださるわけじゃないですか。またこの御座の周りには緑玉のように見える虹があったと。さっきのエゼキエルにもその虹のようなものがあるっていうふうに書いてありましたね。緑玉というのは英語だとエメラルドです。だからその緑の玉というか緑の、宝石っていうのはまあエメラルドですよね。でちなみに聖書でその虹というと、ノアの箱舟の後に虹がかかりますね。でそれはその洪水でこのようにその私はもう二度と人を滅ぼさないというその契約じゃないですか。だからその御座の周りにはその虹がかかってるんですよ。神はその人をそのようにしては滅ぼさないという、洪水では絶対滅ぼさないって、悔やんだりしないって、そのことが常に何て言うんですかね、ある意味リマインドされてるというか、神の方では絶対忘れないように、忘れることはないんだけど、その象徴となる虹というのがかかってるんですよ。だから神がこれを成し遂げる、これをやるって言ったら必ず成し遂げてくださるし、それを最後までやり遂げてくださるんですよ。イエス・キリストが戻って来られるまでに、私たちをその清いものとして、そのふさわしい、イエス・キリストにふさわしいものとして変えてくださると言うんであれば、そうなるはずなんですよ。神は絶対にご自分が約束したことを忘れないし、神は真実で正しい方なので嘘をつくこともできないわけだから。私たちのことを救うって言ったら救ってくださるんですよ。私が神から離れない限り、私が神を見捨てない限り、神は私たちから離れないし、神は私たちを見捨てることを絶対なさらないですよ。4節。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。で24の、座があるんですけども、この御座の周りにそれがあったんですね。で長老たちがそこに座ってるわけです。白い衣を着ていて、金の冠を、頭にかぶっていると。で白い衣というのは、その義の衣、義とされた証ですよね。また、金の冠というのは、例えば第一コリントの9章の25節、第一コリントの9章の25節では、口内冠っていうふうになってますよ。また、第二テモテの4章の8節では、義の栄冠とも書いてありますね。第2テモテの4章の8節、義の栄冠。また第1ペテロの5章の4節、第1ペテロの5章の4節では、しぼむことのない栄冠というふうに書いてあります。第1コリント9の25、口内冠、第2テモテ4の8、義の栄冠、第1ペテロ5の4、しぼむことのない栄冠。それを金のこの冠をかぶっている長老たちが座っていたと。長老たちというのは誰かってことですよ。今度は人なのか、もしくは御使いなのか。少し前に進みますけども、黙示録の5章を見てもらって、5章の9節と10節、この長老たちが歌を歌ってるんですよ。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。9節の後半とか、9節の後半に神のために人々をあがないというふうに私の訳では訳されているんですけども、 ギリシャ語を見てみると誰を贖ったかっていうのはないんですよ。この目的語にあたる誰をっていう、神のために人々をっていうその言葉がないので、人々をっていうのは補足です。で、人々をの場合であれば、長老たちというのは人かもしれないし、また御使いかもしれません。わからないです、それは。でも他の聖書を見てみると、この人々って補足されているその人々じゃなくて、私たちと補足しているところもあります。だからその場合は、国民の中からあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために私たちをあがない、私たちっていうんであれば、それは人を指すでしょうね、長老たちは。で、24というのもある意味象徴的で、旧約聖書からは12というふうに考えれば、イスラエルの12部族ですね。また、新約聖書の12といえば、12弟子というか、その12人の使徒たちですよ。だから、そのイスラエルの民を代表する12人と、イエス・キリストを信じる人たちを代表する12人の使徒というふうに考えれば、まあ、イエス・キリストを信じた人たちを代表する人たち、24人のその義とされた人たちが、イエス・キリストのその、座っておられる、座しておられる、その御座、一つの御座があって、その周りに24の人たちが囲んでいるというのは理解できますね。4章の5節、御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。シナイ山でも、その神が、モーセに、またイスラエルのために、実戒を与えるときには、そのシナイ山の上に、この雷があったり、稲妻があったりして、人々は恐れてるわけじゃないですか。私たちも行きたくないですって、あんただけ行ってくださいって、死にたくないから言ってるんですけど。で、そうやってその神が何か発せられるとき、何かその言われようとするときに、そうやって稲妻とか声とか雷鳴とかが起こる。それも神のその道からの現れだし、その栄光の現れですよね。もうなんていうんですかね。本当にこれこそ神々しいってやつですよ。恐ろしいとも言えるぐらい神々しいんですよ。力があるというか。もう一回言いますけど、イエス・キリストがおられるところっていうのはこういうところなんですよ。私たちがその立つであろう、その御座というのは、こういうところなんですよ。初めて東京とか行くと、緊張して、ね、田舎者だから、キョロキョロキョロキョロするんですよ。それすぐバレるんですよ。お前田舎出身かって。天国に行った時に、これなんすかこれなんすかとかつって、お前田舎出身かとかって言われるんですかね。田舎者っていうか、やっぱり聖書に全部書いてあるから、ああ、これかって言いたいですよね。もう驚きすぎて、これなんすかとかって言ってるんじゃなくて、一つ一つ、ああ、これ、ヨハネに、黙示録に書いてあったな、みたいな。まあ、その後で、そういう感じで考えるかどうかは知りませんけど。でも、イエス・キリストがおられるところっていうのは、こういうところでものすごく神々しくて、ものすごく清いところなんですよ。何度も言いますけど、すごいですよ。そんなところに私たち行くんですよ。そういうところにいるのにふさわしいものと、イエス・キリストを信じる信仰によってされてるんですよ。そしてもう一回言いますけど、自分の力では絶対そんな正しさとか、そんな清さになれるはずがないんですよ。五節、七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。七つの御霊については一章でも触れましたね。イザヤの11章の2節にも、その、御霊のその7つの現れが書いてあります。もうここは前も説明したので、割愛しますね。7つの灯火、その見舞いで燃えているとか、その灯されている精霊ですね。精霊の炎。6節、御座の前には水晶に似たガラスの海のようであった。ガラスの海のようなものがある。水晶に似たガラスの海だから、ガラスのような海かもしれないし、ガラスでできた海かもしれないですけど、わかんないけども、いずれにしてもものすごい美しいものだはずです。天に行ったら、まず目につくのが、そのイエス・キリストが座っておられる御座ですよ。その周りにその24の座があって、そこに長老たちが座ってるんですよ。で、そのイエス・キリストというか、その御座に座っておられる方というのは、その宝石のように光り輝いていて、その雷鳴とか声とか、その稲妻とか、そういうのが、その、バババーってあったりするんですよ。でもその周りには、そのエメラルドの虹がかかっていて、そしてその周りには、そのガラスの海のような、もうめちゃくちゃ綺麗な、そのものが広がってるわけです、海が。で、6節の後半。 御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りにも内側も目で満ちていた。彼らは、ごめんなさい、そこまでですね。今度はその御座があって、24の座があって、で虹とかがかかっていて、そこにその神の栄光があって、イエス・キリストがおられて、でガラスのような海が広がっていて、でその周りにこの4つの生き物がいるわけです。獅子のようであり、牡牛のようであり、人間のようであり、また空飛ぶワシのようなものだって。でこれが何かですけど、なんかイメージちょっと気持ち悪いじゃないですか。前にも後ろにも目が合ってたりして翼の内側にもなんか周りにも目で満ちてるような感じって、ちょっとなんか気持ち悪い、グロテスクな感じはするんですけども、でこの神の周り、そのイエス・キリストの周りでその礼拝してて褒めたたいたりしてる様子を見てみると、そのケルビムとかケルブとかっていうふうに言われる、セラフィムとかって言われる、その御使いなはずなんですよ。だからある意味その人間よりも上というか、その御使いだから、しかも御使いの中でもかなりランクとしては上なはずですよ。常にその神の周りにいて、その仕えてる、そして礼拝してる、御使いだからね。御使いというか彼らは使わされないはずだから、だから御使いというよりも、なんか天使とか御使いというよりも、ケルビムなんですよ。獅子とか牡牛とか人間とかワシとかっていうふうに書いてありますけど、これが何を表すかなんですが、それが特別重要なわけじゃないです。なぜかというとはっきり分かんないからです。でも面白いのは、そのイエス・キリストを4つの福音書によって、4つの福音書はそれぞれこの獅子や牡牛や人間やワシのように書かれてあるんですよ。マタイの福音書はそのイエス・キリストのことをその獅子として力のあるものとして書いてあるし、またマルコによる福音書は使えるものとして、特にしもべとして書いてあるんですよ。牛っていうのは人間に使えるからね。でまた、ルカは人の子っていうふうにそのイエス・キリストのことを言ってて、でヨハネに関してはそのもう一章からもうフルスロットルでぶっ飛ばしてるじゃないですか。神がイエス・キリストは言葉で、最初からその神と共にあって、神そのイエス・キリストによって全てが作られたって、言葉は神だったって。だから神として書かれてるんですよ。まあ、わしっていうのは、その、なんていうんですかね。神、まあ、神じゃないんですけど、わし自体が。そのようなその力のある、存在として、動物では象徴されてますからね。もしくは、その、被造物を表してるんじゃないかという人たちもいます。例えば、ライオンというのは、獅子というのは、その動物の中で強いものですよ。力のあるもの、百獣の王と言われるぐらいのものだから、ライオンっていうの。だから動物の中で一番最良ですよ。牡牛っていうのは家畜となるその動物の中で一番最良ですよ。人間っていうのは神が作った被造物の中で一番のものですよ。ワシというのは、空を飛ぶ鳥の中で一番のものですよ。だから全てにおいてその最良の一番のもの。それを表してるかもしれないです。でそれぞれ6つの翼があって、周りにも内側にも目で満ちていたと。でエゼキエルもさっきも開きましたけども、一章で、その天を見ているんですけども、エゼキエルバージョンだと一章の5節から、ごめんなさい、エゼキエルの一章の5節から14節までです。今もう開かないです。でこの4つの生き物について書いてあります。4つの生き物、その4つの生き物は人間のような姿だったって。だから動物っていうよりもその人間のような姿なんですよ。でそれぞれに4つの顔があったって。正面は人間で、右側は獅子で、左側は牛で、後ろがワシだって。なんかそういう意味では、そのでもヨハネが見てたのはそれぞれのその顔がヨハネの方を向いてるわけですよ。でその顔に後ろ前も後ろも目で満ちていたということは、いろんなその顔がその4面にあったとしたらそう見えるでしょうね。 で、エゼキエルの方では4つの翼だっていうふうに書いてあります。2つは上でこうやって連なってて触れ合っていて、2つで体を覆ってたって。で、6つじゃないんですけど、もしかしたらもう2つで飛んでたかもしれないですね。イザヤも同じように、イザヤはセラフィムっていうふうに言ってますけども、まあ、ケルビムと同じような感じです。6章の2節ですね、イザヤは。イザヤが見たのは、その6つの翼があったって。2つで顔を覆って、2つで両足を覆って、2つで飛んでいたって。で、もう私は神を見たから、それ、御座を見たわけだから、神を見たから私はもうダメだって言ったんですよね。そしたらその御使いが、まあ、セラフィムが飛んできて、ケルビムが飛んできて、その燃える炭火を口に当てたんですよね。それで大丈夫って。だからイエス・キリストがおられるところというのは、もうなんかね、私たちの想像を超えるような、もう神がしかいられないような場所なんですよ。そこに私たち招かれてるんですよ。8節の後半から最後の11節までですけども、じゃあその天で何が行われてたかです。黙示録の4章の8節、後半からです。彼らはってところからですね、4つの生き物。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるから、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。で、この4つの生き物が、まあ、ケルビムでしょうけど、が、そのやってたことっていうのは、イエス・キリストを礼拝してたんですよ。神を礼拝してたんですよ。昼も夜も絶え間なく叫び続けたって。新しい訳だと、英語の訳と似て同じですけども、休みなくって書いてあります。まあ、絶え間なくっていうのは休みなくってことですよ。聖なるかな、聖なるから、聖なるかなって3回言ってるんですよ。でヘブライ語は、誠に誠にあなた方に告げますとか、イエス・キリストがおっしゃったように。アラム語でもそうですけども、同じ言葉を2回繰り返すっていうのは、その強調を表します。強調したいときに、本当に本当にって言ったり、明日は晴れ晴れです。わかんないけど、2回言うんですよ、2回。明日は晴れです。もう一度あなた方に言います。明日は晴れです。みたいな。本当に晴れるといいんですけど。ずっと雨だからね。もうそれは置いといて。2回言葉を、同じ言葉を繰り返すと、もしくは同じフレーズを繰り返すと、強調になるんですが、3回ですよ。3回っていうのは、基本ないというか、稀というか。だから、なんか、強調の強調みたいな。とにかく、その、神が、またイエス・キリストが、清い方だって、聖なる方だっていうことを、この御使いたちは、もしくは、この4つの生き物というか、セラフィムたちは、ケルビムたちは、その褒めたたいてるわけですよ。清いって。神は清いって。イエス・キリストにとって私たちの罪を負うっていうことは本当にどういうことだったんでしょうね。聖なるかな、聖なるから、聖なる方であった方がですよ。私たちの罪を負われたんですよ。もう目も当てたくないだろうし、なんていうんですかね、1キロ先からも見たくないような。それを私たちのために受けてくださったんですよ。その身に追われたんですよ。聖なるから、聖なるから、聖なるからであられる方が。この特別なケルビムたちが、神を礼拝するために作られた者たちが、休むことなく、絶え間なく、ずっと言い続けているような、叫び続けているような、そのような賛美を受けるにふさわしいような方が、その御座から降りてくださって、私たちと同じような肉体を着てくださって、しかも私たちの罪を全部負ってくださったんですよ。その方の命がかけられてるんですよ。その方が血を流してくださって私たちが現れてるんですよ。その血によって、その命によって贖われない罪があるなんて、なんていう言葉を使っていいか分かんないですよ。罰当たり言葉が見つかんないんですよ。あるわけないんですよ。こんなに清い方が、こんな正しい方が、こんなに栄光に満ちておられる方が、なだめの供え物となられたわけだから。それを受け取った私たちに、神がまだ怒っておられるようなことというのは、ありえないんですよ。本当にありえないんですよ。それを私たちがこの地上で、信じることを神は願っておられるわけじゃないですか。 そのために聖霊が私たちに使わされていて、その信仰にとどまっているために、聖霊が私たちのうちでその取りなしてくださっていて、励ましてくださっていて、導いてくださって、必要なものを与えてくださるわけじゃないですか。黙示録というか、その天に目を留めると、ゴールが見えるから、ゴールが見えると逆算できますよ、こうやって。で、いかに、いや、みんな天国には行きたいじゃないですか。みんなイエス・キリストと共にいたいじゃないですか。でも、いかにそのことを知らないかですよ。あまりにもなんか漠然としてて、なんかずっと幸せですね、ですよね、みたいな。それぐらいのことでしか考えてないというか。ものすごい大事なんですよ。ありえない話なんですよ。私たちが天に行くなんて。で、そのためにイエス・キリストがまた父なる神がどれほどのことをしてくださったのかということがあまりにも見えてなかったりするんですよ。だから簡単にイエス・キリストの恵みとイエス・キリストのことを知ることと、なんか自分の肉をちょっと満足させることと、すぐになんかこの交換しちゃったりするんですよ。ケルビンは、もう聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなって。3回も聖なるかなって言って、イエス・キリストのことを褒めたたえてるんですよ。もちろんその神はその三位一体なる方だから、そのそれぞれに対して聖なるかなって言ってるかもしれないですけど。神であられる主、万軍の支配者って言ってます。一章の8節でも同じような、同じ言葉が使われています。神であられる、神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万軍の支配者。英語だと、Lord, God, Almighty です。Lord っていうのは主、God っていうのは神。ちなみにこの Lord っていうのは Yahweh ですよ。Yahweh、神、Almighty。だから全能者。万軍の主ですよ。ギリシャ語だとパントクラトールとかっていう。すべてを手に収めている方。それがこの万物の支配者っていう、神であられる主、万物の支配者っていう言葉の意味です。すべてを手に収める方っていう。だから万物を支配しておられるわけだし、だから何でもすることができるんですよ。昔いまし、常にいまし、後に来られる方、さっきの一章の8節にもあったように、ここでも、ケルビムたちが、そうやって絶え間なく褒めたたいてるんですよ。アルファであり、オメガである方。はじめであり、終わりである方。出エジプト記の3章、出エジプトの3章の14節。3章の14節、出エジプト。モーセが神に、召されて、で、その私の民をエジプトから約束の地に連れ上りなさいっていうふうに言ったときに、私はそのあなたのことをその誰からこの命を受けたというふうに言ったらいいでしょうかって、あなたの名前何でしょうかって聞いたんですよ。そしたら私はあるというものであると。私はあるというのは、私はあるって私が言ったら、私が言ったその瞬間に私はあったという過去になっちゃうんですよ。私はこの点にしか生きてないから。最初にも言ったように。で、神は点で生きてないんですよ。時間軸っていうのはないから。だから、昔もいて、今もいて、後に来られるって、その永遠の存在っていうのは、その点じゃないんですよ。時間の制約を受けないんですよ。私たちが考えているような、その時間というものに縛られないんですよ。神がこれからやりますよって言ったことは、神の中ではもう終わってるんですよ。過去が未来になったり、未来が過去になったり、現在が未来になったり、現在が過去になったり、それはもう神の中では何の問題もないんですよ。これは私たちには理解できないです。理解しようとしたら無理だからやめた方がいいです。どういうことって。唯一ですよ。あえて言うなら、例えば、その、最近ドローンとかあるじゃないですか。ドローンとかがあると、そのすごい上から見ることができますよね。で、だから、その、どこに何があるかっていうのを全部俯瞰することができるんですよ。例えば、その、私がここから家に向かって車で運転してて、で、これから先何が、田中さんの車とすれ違うとかわからないんですよ、私は。でも、上にいたらわかるんですよ。見えるからね、それが。いつ、どこで、その、どのようにしてすれ違うとかっていうのがわかるんですよ。だから地理的にしか言えないんですけど、でそこから先に行くと 今度はそこでなんかこういう車が農道から出てきてぶつかりそうになるとか神には分かるんですよ。そのずっと上の方で見てるから、こっからこうやって来ると、あ、ここでぶつかるやんって、だから危ないよって言ってくださるんですよ。で、神はこのなんていうかな、一つの地図上の点を見てるんじゃなくて、この世界の創生の初めから、世界の元に置かれる前から、一番最後のこの最後の最後の私たちの歴史でいう新天新地が与えられるまで、その先のことなんてもう分かんないですけど、でも神にはそれも全部知っておられて、それを全て上から見ることができるような感覚ですよ。だからアダムがその食べちゃダメだよって言ったその実を食べるってこともその時にはもう知ってたし、でそれを見ながら、私がクリスチャンホームに生まれながらキリストから離れようとすることも見てたりするんですよ。で、私が罪を犯そうとするときに、助けを与えようというときには、まだその人間の歴史ではダビデとかがいたりするんですよ。わかります?難しいです、説明するのは。とにかく神のこのパッと見たら、この時間軸が全部見れるってことです。その瞬間、その全てが見れるんですよ。だから過去もないし、現在もないし、未来もないんですよ、神の中では。だからこの昔いまし、常にいましのこちに来られる方っていうのは、その一点一点に昔もいたし今もいたし次そのこのから先もいるよという方っていうことを表すだけじゃなくて、そういうそのもう時間にとらわれない、時間軸なんてそんなの存在しない方ですよということが言われてるわけですよ。だその方がご自分のそのご自分にかけて言ってるんですよ。日曜日に私たち学びましたけども、イザヤの45章で書いてあったみたいに、イエス・キリストを仰ぎ見なさいって、そしたら救われるって言ってるんですよ。私が私にかけて誓ったって、神がそう言ってるんですよ。で、神がやるって言ったら、そう、もう終わってるんですよ。だから約束できるんですよ。もう歴史が終わってるんですよ。これからどういうことが起こるかっていう、この私たちがこれからずっと学んでいきますけど、私たちの歴史的なその視点からするとまだ起こってないんだけど、神の中ではもう全部起こってるんですよ。全部知ってるんですよ。その上で言ってるわけですよ。これ以上言ったらもうそれこそ時間の制約を受けまくるのでもうやめますけど、神はもうそうやってその時間の制限を受けない、制約を受けない方で、永遠の存在であって、昔も常にまたこれから先もおられる方ですよ。全てを知っておられる方ですよ。その方に対して旧説にあるように、またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についておられ、ついている方に栄光、誉れ、感謝を捧げるときっていうふうに書いてあります。だからこの礼拝というのはどういうものかっていうと、神にその栄光を表す、栄光を返すんですよ。神は素晴らしいって。で、神に対して誉れ、だから神を褒めたたえるんですよ。そして感謝を捧げるんですよ。私たちの礼拝の中にも、その神の栄光を仰ぎ見て、その私が頑張りましたとか、私これだけやってますっていうのじゃなくて、本当にこれ全部神のおかげですって。私には何もその称賛されるようなものなんかありませんって。あんなこともこんなこともやったかもしれないけど。でもこれも全部あなたが私に力を与えてくださって、あなたが全部お膳立てしてくださって、全部機会も与えてくださって、本当にそのあなたのおかげなんですって。そうやって栄光を返すわけじゃないですか、神に。神の皆を褒めたたえているときに、神をその賛美して歌っているときに、そうやって私じゃないというその意識が必要ですよ、どうしても。そういうのなしに、なんか形だけで礼拝してしまうと、薄っぺらいものになっちゃうんですよ。私が今ここに入れるのは、本当にあなたのおかげですって。御座の前に立ったらもっと思うでしょうね。こんなところに私呼ばれてるんですかって、こんなところ立てていいんですかって、何なんですかこれはって、もう全くふさわしくない私がここにいますけどって。ケルビムたちは私たちからするとめっちゃふさわしいような感じがするけど、彼らでさえ栄光を返すんですよ。彼らでさえ褒めたたえるんですよ、神を。神は素晴らしいって。だ、私たちの礼拝の中に、賛美の中に、神が素晴らしい方だという、そのあなたは素晴らしいですって、 神を褒めたたえるものがないと、それは礼拝じゃないですね。そして礼拝の中では感謝があるんですよ。ありがとうございますって。ありがたいんですよ。ありえないんですよ。そんな普通じゃないんですよ。当たり前じゃないんですよ。ありがとうのね、反対は当たり前ですよ。ありがたいことなんですよ。ありがたくないんだったら当たり前ですよ。当たり前じゃないですって。こんなことを私にしてくださったこと、これからのことを約束してくださっていること、ありがとうございますって。本当にあなたに感謝しますって。私たちの礼拝の中にこの感謝が常にあるようにしたいですよ。覚えていたいですよ。でその時に、十節、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していったと。24人の長老たちも神を礼拝したんですけども、このケルビムの後に続いてるんですよ。だから彼らがまず賛美してて、彼らがまず神を礼拝してるんですよ。でそれに引っ張られるようにというか、それと同じように、御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝んで、自分の冠を御座の前に投げ出したんですよ。せっかくもらったのにね。この栄冠を勝ち取るために、パウロは後ろのものを忘れてひたむきに走ってたん違うんですか？でもその冠を投げ出すんですよ。この御座の前に。ローマ帝国のしきたりに同じようなことがあったんですって。皇帝が来るときに、その冠をかぶっているような人たち、高貴な人たちとか王族とかは、その皇帝の前にその冠を取って投げ出すんですって。そしたら、その皇帝はそれを拾って、その人の頭にもう一回、かぶらせるんですよ。でそうやって、その権威というのは、その皇帝にあるということを、示すための、しきたりですよ。で私たちも、あがなわれたんですよ。神から義とされたんですよ。正しいものとされて、高価で尊いものとされたんですよ。そして、冠をかぶせていただいてるんですよ。神の御前に立つときには。でも神を礼拝するためにもうこれは私じゃないですって。これを受けるのにふさわしいのはあなただけですって。で、そうやってそのイエス・キリストが私の主であるということ。あがなえ主であり、で、その礼拝を受けるにふさわしい方だって。義と認められたのも、私が義と認められたのもあなたのおかげですって。そうやってイエス・キリストのおかげで、勝利することができました。イエス・キリストのおかげで、この冠をいただくことができました。もうすべてあなたのおかげですって。これが、天で私たちが行う礼拝ですよ。もう、自分っていう、この、意識ないんですよ。全くないですよ。本当にもう心から、もうただただイエス・キリストを褒めたたえるんですよ。で、この24人の長老たちが何を言ってたかというと、11節。主よ、我らの神よ。あなたは栄光と誉れと力とを受けるのにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。この御座に座っておられる方はイエス・キリストですから、イエス・キリストのことを主よって、また我らの神よというふうに、24人の長老たちは言っています。栄光と誉れと力とを受けるのにふさわしい方です。万物すべてを創造しましたってあなたは。あなたの御心のゆえに万物は存在し創造されましたって。で今私たちがここに生きていて、私たちがここにいる、存在する、また神が私たちを創造してくださった理由というのは、ただあなたの御心のゆえにですよ。イエス・キリストの御心のゆえに私たちは創造されて、私たちは今存在してるんですよ。ギリシャ語だとテレーマって言うんですけど、御心っていうのを風に訳されてるのは。意志とか願望とか願いですよ。昔のニューキングジェームスバージョンっていうが現行のキングジェームスバージョンって英語のその訳なんですけど、その前の開店前のキングジェームスバージョンっていう昔の1900年ぐらいに訳されたその訳だと、この御心ってなってるのが喜びっていうふうになってます。あなたの喜びのために創造されたって。 私が存在する理由、私が創造された理由は神の御心のゆえにです。神の喜びのために、イエス・キリストの喜びのために私たちは存在し作られているんですよ。まあそのままこの言葉通りに訳するのであれば、御心、意志、願望、願いですよ。神の願いは何ですか？私たちが救われて真理を知るようになることですよ。神の願いは私たちが滅びることない、滅びないで悔い改めに進むことですよ。神の御心は終わりの日に私たちがイエス・キリストによって蘇らされ、永遠の命を私たちが受け取ることですよ。そのために私たちは存在し、そのために私たちは作られたんですよ。神はその御心のゆえに、神はその意志を持って、願いを持って、願望を持って、私たちがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、このイエス・キリストがおられる、もう清くて清くて清くて清くて、なんて言っているかわからないような清い空間に、私たちが立って見舞いに、清く傷のないものとして裁かれるものじゃなくて、そして神を一緒に褒めたたえ、神を賛美するために私たちは存在、今存在しているし、私たちはそのために作られたんですよ。だから神が私たちを見捨てるわけないんですよ。後はもう違う、頑張ってねって。私たちから離れるわけないんですよ。また神抜きに、こんなイエス・キリストがおられるところに行き着くことなんか絶対できないんですよ。どう頑張っても。だけど神が御心として、意志として、願いとして、思いとして、私たちを作ってくださって、私たちを存在させてくださってるんですよ。私たちが滅びるためじゃなくて、私たちが救いを得るためですよ。このイエス・キリストの前に立って、ケルビムと一緒に24人の長老たちのように、神を礼拝するためにですよ。そのために作られたんですよ。それを神は喜びとしてくださるわけじゃないですか。イエス・キリストはそれを喜んでくださるんですよ。この方のことを本当、毎日の生活の中で覚えていられますように。私たちがいつか立つであろう、そのイエス・キリストがおられるところ、それがどんなところなのか、どこに私たちがその向かっているのか、それを思い出すことができますように祈ります。天のお父さん、今日のこの箇所を通して、イエス・キリストがどのようなところにおられ、また私たちが将来、どのようなところに、立つのか、いさせていただけるのかということを学びました。本当に栄光に満ちていて、もう何もかもが素晴らしくて、清くて、もうどうしていいか分かんないような輝きの中で、あなたの圧倒的な臨在であったり、栄光がもう光り輝いているようなところで、私がそこに入ることができるというか、立つことができるというか、もうそんなずっと遠くから見ることでさえおこがましいような私が、イエス・キリストが座っておられるその御座の前に立って、ケルビムと一緒に24人の長老のように、あなたの栄光を、またあなたを褒めたたえ、あなたに栄光を返して、あなたに感謝を捧げるような礼拝を共にできるような、できるその約束を、救いを、永遠の命を与えてくださってありがとうございます。どこに向かっているのか本当に考えることができますように、世の中に疲れすぎて、なんかこの清くないものに触れすぎて、その自分の清さが、あなたが願っておられる清さがどのようなものなのか忘れることがないように助けてください。すぐに忘れちゃいますから、どうぞ本当に聖霊によって助けてくださって、あなたが私たちを導こうとしておられるところに、イエス・キリストが今おられるところが、また私たちがその行き着くところがどのようなところなのか、毎日の生活でどこかで思い出すことができるように、そしてあなたの前に清くあり続けることを願い求めていけますように助けてください。私たちの信仰を励ましてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。